姿勢を問う会派の代表質問。9月定例会は市の災害対応に配慮し、議員個人の立場で行う一般質問4日間ではなく、各会派の政策主張に基づき、会派の代表者各一人が行う代表質問2日間に変更し実施しました。次のページから各議員の質問の一部をご紹介します。質問議員1、倉敷創生クラブ森谷博士2、未来クラブ平井博明3、公明党倉敷市議団吉田徹4、新生クラブ浜口雄二5、日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦6、倉敷希望の会中島光弘7、精神科医原田良吾8、無所属クラブ藤原香里子倉敷創生クラブ森谷博士今後、要援護者が逃げ遅れないようにする対策は、今回の豪雨災害で自主防災組織はどう機能したのか、また、要援護者の情報共有ができておらず、逃げ遅れた人もいたと聞いているが、今後の対策は、市、迅速な避難につながる要援護者台帳の活用を働きかける。現時点では自主防災組織の調査はできていないが、避難の際に近所の人同士で声を掛け合ったとの話を聞いている。今後も自主防災組織の重要性を啓発するとともに、さらなる結成に向けて取り組み、自力避難が困難な人を掲載した災害時要援護者台帳の活用を働きかける。小田川合流点付け替え事業の完了予定は、昔から水害に悩まされてきた真備地区の住民にとって、小田川合流点付け替え事業は抜本的な治水対策となる。今後の予定と完了時期は、また小田川及び各支線の強固な堤防での改良復旧を、市、2023年度に完了の見込み、付け替え事業の完了は当初の計画から5年間前倒しとなった。小田川の河道掘削や樹木の伐採、各支線も大幅な予算をかけた改良復旧工事の実施が決まった。一日も早い工事の開始と完了を国と県に強く要望していく。真備地区のこれからの街づくりを示した復興計画は、住み続けたい、戻ってきたいと思える真備地区の安全安心な街づくりのため、住民の意見を反映し、早期に復興計画を策定すべきである。その中で、農業振興地域、市街化区域なども抜本的な見直しを。市、今年度末までに策定したい。住民の意見を聞き検討を行った上で、復興に向けた構想をできるだけ早く示したい。基本方針や主要な施策、事業期間などを随時わかりやすく示しながら、復興計画を今年度末までに策定したい。未来クラブ平井博明。仮称、真備復興支援センターの設置を。被災者は様々な場所で避難生活をしており、地元の人同士で語り合える場所が不足している。真備支所に隣接する場所に、生活支援や相談窓口、被災者が自由に集える場所が必要と思うが、どうか。市、関係部局が連携して検討する。真備支所や真備保健福祉会館の全面改修、公民館などの改修の状況を踏まえ、コミュニティスペースの確保や情報提供などについて、関係する部局が連携して検討する。家電6点の提供を、仮設住宅の入居者に家電6点、炊飯器、電子レンジ、洗濯機、テレビ、冷蔵庫、電気ポットの生活必需品を提供すべきでは、また財政調整基金を取り崩してでも、家電6点相当額の市独自の支援をすべきでは、市、炊飯器と寝具を提供、 災害見舞金を特例で3倍に。災害救助法による生活必需品の給付は、国の要領で品目などに制限があり、市では炊飯器と寝具を配布している。また、市独自の支援として財政調整基金を活用し、特例で災害見舞金を3倍にするなど、被災者の生活再建につながるよう努めている。南海トラフ巨大地震発生時の避難所運営などの想定は、地域防災計画では、南海トラフ巨大地震の発生1日後に10万人超、1週間後でも5万人超の避難者を想定している。避難所のキャパシティや運営は、市、被災者自身での避難所の運営を想定している。発災直後は、倉敷未来公園など一時的な避難場所へ、1週間後は避難所、その他の公共施設や親戚宅などへの避難も想定。避難所運営は、市職員だけでは困難で、被災者自身が運営できるよう、自主防災組織などを対象に運営研修を実施している。紙面には写真が1枚掲載されています。説明文。建設型仮設住宅が完成、生活再建に向けての一歩を踏み出しました。説明文終わり。公明党倉敷市議団吉田徹。真備緊急治水対策が完了した後の真備地区の浸水想定は、真備緊急治水対策が完了した後の真備地区の浸水想定は、また、水田などに川の水が地中を通して噴出した跡が見つかっている。土手全体の調査や補強が必要と考えるがどうか。市、国土交通省岡山河川事務所が適宜見直していく。浸水想定は国土交通省岡山河川事務所から河川工事の完了や状況の変化などに応じ、適宜見直すとの回答を得ている。また、堤防の浸透水に対する安全対策も国に要望していく。社会福祉施設再建の取り組みは、今回の豪雨災害で、真備地区に拠点を置く数多くの社会福祉関係施設が甚大な被害を受けた。真備地区の復興には、医療や福祉施設の再建は最重要事項と考えるが、どうか。市、補助金や融資制度など、情報収集及び提供に努める。災害、災害復旧に対する施設整備補助金の該当となる事業者に情報提供し、国へ協議書を提出するなどしている。今後も社会福祉施設の早期再建に向け、国や県の利用可能な補助金や融資制度など、積極的な情報収集及び提供に努める。私有地に流入した土砂撤去。今回の豪雨では、宅地の擁壁が崩れるなど、私有地の崖崩れで対策が必要な箇所が多数発生している。市として、私有地に流入した土砂撤去などに取り組む必要があると考えるが、どうか。市、二次災害の恐れや公益上支障がある場合は撤去する。災害で隣接地から私有地へ流入した土砂は、隣接地の所有者が撤去すべきものと考える。ただし、今回については二次災害などの恐れがある場合や、堆積土砂の放置が公益上重大な支障があると認められる場合は、市が土砂を撤去する。新生クラブ浜口雄二。復旧の計画など被災者への説明を国と県に要請を。国県による堤防決壊の原因調査の状況は、また復旧の計画がわからないと再建の決断ができないとの声がある。国県から直接被災者に復旧の計画などを説明するよう要請を。市、地元住民に丁寧な対応をするよう要望する。国と県で組織する調査委員会が原因究明と復旧工法などを検討し、現在取りまとめ中。 地元住民への丁寧な対応を要望し、また事業計画の策定は地元説明会などを通じて事業実施の合意を形成するよう要請する。抜本的な雨水対策が必要では、7月豪雨では真備地区以外でも市内各所で今まで以上に道路が冠水した。雨水対策は従来から繰り返し指摘してきたが、一向に改善の傾向が見えてこない。抜本的な対策が必要では、市、対策の効果と費用などを総合的に判断し実施する。今年度末をめどに浸水箇所ごとの要因を分析し、対策を実施すべき区域などを定めた雨水管理総合計画を策定。対策の効果と費用、中長期的な観点などを総合的に判断した上で、倉敷市浸水対策等総合調整会議に諮り実施する。工費解体の申請件数の見込みと所要期間の見通しは、工費解体は件数が多いと解体するまでの期間が相当かかり、被災者の生活再建に影響が生じる。現時点での申請件数の見込みと所要期間の見通しは、市、2900棟を見込み、1年6ヶ月以内の完了を目指す。工費解体の制度は、所有者からの申請により、半壊以上の被災家屋を対象に、市が所有者に代わって解体及び撤去を行うもの。相談件数から申請を最大で2900棟と見込んでおり、1年6ヶ月以内での事業完了を目標としている。紙面には1枚の写真が掲載されています。説明文。小田川の流れを良くするための樹木の伐採作業、定期的な管理が求められています。説明文終わり。日本共産党倉敷市議会議員団末田正彦。大災害に至った原因などを究明する検証委員会の設置を。堤防が決壊に至るまでの越水がなぜ起こったのか、専門的知見に基づき検証を行う委員会の設置を求める。その際、緊急事態に対応する人員体制の問題など、ソフト面での防災対策の検証も含めること、また住民の声を反映させることが必要と考えるがどうか。市、地元住民の声を聞き、あらゆる視点で検証を進める。国県の検討委員会の堤防決壊の究明結果を踏まえ、自主防災組織など地元住民の声を聞き、あらゆる視点で検証を進める。被災者の医療費などの無料化延長を。豪雨災害の被災者は自治体が国へ意向を示せば、医療費及び介護保険利用料の自己負担免除の特例措置が延長できる。無料化の延長を求める。市、状況を見ながら国と協議していきたい。今後、国から県に対し意向に関する照会があると考えられる。熊本地震では国が負担軽減措置の期間延長をしており、これを踏まえた回答がなされるよう、県内の他の被災自治体と情報共有を図る。また状況を見ながら国と協議していきたい。隣接地の崩れた土砂も撤去を。宅地に流入した土砂だけでなく、原因となる隣接地の崩れた土砂も公費での撤去を。また、被災者が私費で撤去した場合は、市がかかった費用の償還を。市、現場状況を的確に把握し対応する。二次災害の恐れがある場合などは、市で土砂の撤去が可能な場合がある。現場状況を的確に把握し、国土交通省の堆積土砂排除事業と、環境省の災害等廃棄物事業を一体的に運用して対応する。また、宅地内に流入した土砂混じり瓦礫を撤去した所有者には、市算定の額と業者との契約額を比較して償還する。倉敷希望の会、中島光弘。 防災危機管理室の体制強化を。防災危機管理室は災害対応時に臨機応変に動く必要がある。また、多岐にわたる防災・減災対策に取り組まなければならず、通常の人事異動は馴染まない。防災のエキスパートを育成し、人員を増やすべきでは。市、人員数を精査し、専門知識や技能を持つ職員を育成する。今後、組織の位置づけや必要とされる人員数などを精査する。また、今回の災害現場で経験を積んだ職員の配置の検討や、防災に関する専門的な知識・技能を持つ職員を計画的に育成するなど、組織の強化に努める。高橋川沿いの河原にあるグラウンドの復旧見通しは、被災後、真備の子どもたちが野球やサッカーをするグラウンドがない。高橋川沿いの河原にあるグラウンドは、真備地区から近く被災した子どもたちが遊んだり楽しんだりストレスを発散する場になる。早期に復旧してほしいが見通しは、市、11月中旬から復旧工事に着手し、年度内の完成を目指す。グラウンドがある高橋川緑地は、公園災害復旧工事に向けて測量設計を進めている。11月中旬から順次復旧工事に着手し、年度内の完成を目指す。小田川合流点付け替え事業に伴う周辺の安全対策は、小田川合流点付け替え事業により、小田川が氾濫する危険性は低下するが、柳原貯水池周辺及び新しい合流点から下流の高橋川堤防は大丈夫なのか。市、今後も合流点付近の安全確保を強く要請する。この付け替え事業で、国は柳原地区に排水ポンプ設備や遊水池を配置し、内水対策をする。新たな合流点は、小田川が高橋川へスムーズに合流できる形状で、流量変化などシミュレーションし、高橋川左岸、東側には影響がないと確認されている。紙面には一枚の写真が掲載されています。説明文、堤防の仮復旧状況。本格的な改良復旧工事が待たれます。説明文終わり。精神科医原田良吾。被災者の声なき声を聞いてきたか。災害対応での幼稚園の一時預かりの当初の方針は、土日は未実施、弁当持参であり、被災者に寄り添うものでなかった。民意を市政運営の原点として、権力のためではなく、声なき声に耳を研ぎ澄ますことが、市長の政治姿勢ではなかったのか。市、現場の声を聞き、対策を取ってきた。現場に29回行き、自分の目で見て現場の声を聞きながら対策を取ってきた。十分ではない点もあると思うが、被災者の皆さんと一緒に、復興に向けてという思いで取り組んでいる。罹災証明の被害認定について二次調査を行うべきでは、被害認定の一次調査は浸水深で判定したため、損害割合が 50% 以上にもかかわらず、前回判定が出なかった住家がある。被災者救済の観点から申請があれば二次調査を行うべきでは、市、被害認定に疑義があれば状況に応じて再調査を実施。一戸建て住宅の被害認定は、外観目視調査などで行い、効率化、迅速化を図り、できる限り速やかに罹災証明書を交付している。被害認定について疑義があれば、状況に応じて再調査を実施するなど、適切に対応する。復旧・復興事業に被災した地元業者の優先的な参入を、復興への原資とするためにも、被災した地元業者が、小規模修繕、物品調達、工費解体などの復旧・復興事業に優先的に参入できるよう求めるが、どうか。市、事業の発注は、地元業者への優先発注に努める。 これまでも地域性を考慮し、市内業者を優先しており、地元業者の保護育成は重要なことと認識している。復旧復興事業の発注にあたっても、地元業者への優先発注に努めるとともに、一日も早い復旧復興に努める。無所属クラブ藤原香里子。私有地における崩落危険箇所への対応は、豪雨の影響で地盤が緩み、崩落しそうな山の斜面や糊面などが多数確認されている。応急処置をしているものの、崩落の心配があるところも見受けられるが、私有地での崩落危険箇所への対応について市の考えは、市、個人負担割合を軽減していることを広く周知する。平成30年4月から倉敷市小規模急傾斜地崩落対策事業費の個人負担割合を 50% から 20% に軽減し、制度を使いやすくしている。今後ホームページや広報誌などで広く周知する。県に事務委託した廃棄物処理への市の関わり方は、倉敷市災害廃棄物処理計画では、実行計画を策定し、それに沿い廃棄物処理を進めるとしている。処理量が膨大になると予想され、処理を県に事務委託することになったが、今後、市の廃棄物処理への関わり方は、市、廃棄物の適正管理、搬送などで県に協力する。市としては、現在保管している災害廃棄物の適正管理、水島処分場への搬送、既存の廃棄物処理施設の活用を図ることで、県が実施する災害廃棄物処理に協力する。ボランティアガイドブックの活用と研修会の開催を、支援物資の提供やボランティア活動は、被災地のリクエストとミスマッチが起きやすい。内閣府作成の行政職員向けガイドブックの活用と研修会の開催を、市、ガイドブックも参考により効果的な被災者支援を行う。ガイドブックは災害発生時の対応や平時の取り組みのあり方を述べた有用なものである。それも参考に社会福祉協議会との連携強化や関係部局の横のつながりの確保を行い、災害時により効果的な被災者支援が行えるよう努める。紙面には1枚の写真が掲載されています。説明文、市内、県内、全国から多くのボランティアの皆様にご支援をいただきました。説明文終わり。